はい、どうもこんばんは、遠藤です。曲が変わっちゃった。毎週木曜日、夜8時から配信をしております。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。あ、千田さんどうも、今日もありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。この配信はですね w e b マスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、あとは Twitter、それから LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。で、配信が終わった後はそれぞれ、動画が残ります。アーカイブが残ります。で、あと音声ですね。話した音声は、ポッドキャスト配信をしております。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast などなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。どっかで音が帰ってる。そんなことない。大丈夫かな。大丈夫そうかな。帰ってる感があったんですけど、大丈夫そうですね。はい、ではやっていきたいと思います。今日の話題は2つです。1つがですね、 YouTube で仕事の調べ物をするっていう、しますかっていう話と、2つ目が TikTok が、でも曲変わる、勝手に変わるんですよね。1曲リピートにしてるのに困るな。はい、で、2つ目がですね、TikTok がステマと、対価を払って依頼をしてた、ニュースになってましたけど、この2つを話したいと思います。1つ目がですね、ちょっと記事の URL をシェアしたいと思います。あれ、URL がいなくなってしまった。よいしょ。ここでいけるかな。はい。今、配信をご覧の方はですね、コメントのところに URL を貼りましたので、その記事、マイナビニュースの記事を、見ながら、お聞きいただけたらと思うんですけども、なんか YouTube ストラテっていう会社がなんか調査をしましたよと、 YouTube の仕事利用に関する調査結果を発表しましたということで、その結果がですね、結構面白かったので、今日それを話そうかなと思うんですけど、ポッドキャストで聞いてくださっている方はですね、いつも通りそのポッドキャストの概要欄のところに URL 貼っておきますので、そちらを参考していただければと思います。で、20代から40代会社員の3割が仕事に関する調べ物をするときに YouTube の動画を見ると回答ということで、7割ぐらいは YouTube の動画は仕事では見ないと答えてるんですけども、仕事としてYouTube を見てますよという、これね、ちょっとなんか質問項目とその結論がちょっと怪しい感じはしますが、仕事として過去に何度か動画を見たことがあるとか、仕事として動画を見ているかどうかっていう項目なのかなっていう感じが、回答がですね、でも質問は仕事に関する調べ物をするときに YouTube の動画を見ますかっていう風になってるんで、あれなんですけど、で、3割ぐらいですね、の人はそういう YouTube で仕事関連動画を見たことがあると。で、20代30代男性会社員の約4割が仕事に関する調べ物をするときに YouTube の動画を見ると回答ということで、女性はですね低いんですよね。40代女性になると3割なんですけど、30代20代の女性は2割以下で、男性が20代30代が、 38%、まあ、4割弱ですね。で40代男性になると 26% ということなんですが、まあ、20代男性30代男性が、まあ、4割ぐらい4割弱ですね、まあ、見ているというその仕事関連の調べ物をするときに YouTube を見てますよと。あ、だからその仕事関連の内容が何ともっていう感じなんですけど、いろんなのがあると思うので、ただまあこれはなんか一つ、なんですかね、調査結果としては、まあ、面白いのかなというふうに思ってるんですね。で、まあ、僕は、この中だと、まあ、会社そもそも会社員じゃないんで、あれなんですが、まあ、30代男性に該当するんですよね、僕らが。で、僕がでも YouTube で、まあ、仕事に関する調べ物で YouTube を使ったことは正直ないですね。ないですね。なんか、例えばね、ウェブマーケティングとか、まあ、ソーシャルメディア関連とかっていうのを知りたいと思った時には、まあ、YouTube では探さないかな。やっぱり多分一番最初に僕が見るのは、まあ、まず、英語の、まあ、アメリカとかね、欧米の何か記事を見たりするし、で、まあ、あとはやっぱり本を読んじゃうかなっていう感じでも、まあ最近そんなになんかその SNS について、本を何か知りたくて本をってことはまあほとんどないんですけど、まあ、マーケティングなんかはね、たくさんありますけど、まあ、それをウェブでやるだけなので、ウェブマーケティング、まあまあまあね、でも動画ってなかなかないかな。まあわざまあみんな、なんていうんですかね、例えば見えるかであったと思う、合ってると思うんですけどの YouTube チャンネルとか、あとはガイアックスさんの YouTube チャンネルとかは、まあまあ毎回全ての動画見てるわけじゃないんですけど、たまに見たりとか、まあ、あれ見えるかだってますよね。なんか急に心配になってきた。多分合ってるはず。うん、見えるかだって。は、SEO 関連の、動画を出されたりするんで、それ見たり。まあ、しますか。あと、そうですね、なかなかその YouTube で仕事、まああとはね、例えば なんていうんですかね、ツールの使い方とかね、その初めて使うツールの、使い方とかは動画で一回検索したりすることはありますね。うん、でまあた、まあ、分かりやすい例で言えば、例えば、まあ、実際僕は検索はしないんですけど、分かりやすい例で言うと、例えばフォトショップとか、イラストレーターとか、ファイナルカットとか、そういうなんかツールってあるじゃないですか。でそういうのをで、今まで使ったことがないものとかとか、なんか新たになんかちょっと使ってなんか使ってるけど、ちょっと情報をなんかいろいろこう知りたいなみたいな時に YouTube で検索をするっていうことはありますね。まあ僕なんかだと最近そうですね、それぐらいかなと思うんですよね。あとあるから、まああとは単純に YouTube で僕が検索しているもので言えば、まあガジェット系とかね、その、まあ、カメラだとか、そういう物を買うときですよね。うん、に、まあ、イヤホンだとか、なんか物を買うときにこれいいのかなって、その例えば Amazon とかのレビューを見るよりも、その商品名で YouTube で検索して、どういうものレビューをしてる動画があったら見るとかっていうことはあるんですが、まあ、仕事ではそうね、仕事に関する調べ物の内容がね、なんとも 例えばね、Excel の使い方とか、PowerPoint の使い方とか、ね、そういうのも、まあ、仕事に関するものではあるわけじゃないですか。それを仕事に関係なく、仕事で使ってない人が、まあ、Excel の使い方、PowerPoint の使い方とかね、そういうのを調べるってことは、まあまああんまりないと思うんですよ。そういう使う場面があって、まあ大体そういうのって仕事関連じゃないかなとは思うんですけど、だからそういうのとかもまあ含まれてるのかもしれないですし、ね、なんともどういうものかっていうのはありますけど、うん、千田さん、最近は文字離れだから動画のように視覚的に読まなくて、よくて分かりやすいのかな、クエスチョンと。ね、そうなのかもしれないですね。なんかまあだから物にやっぱり合う合わないってありますよね。なんか僕なんかは本当そうなんですけど、さっきの話で言うと、例えば、まあフォトショップの使い方とかは、まあ、実際にその画面を見せてくれて、でここはこうだよって解説をしてくれてる方が、実際にその画面の動きとか、ここをこういう風にするとかっていうのもなんか分かりやすかったりするんですよね。だからそれが写真とかスクリーンショットの画像と文字でも別に言っちゃいいんですけど、動画の方がまあより分かりやすいかなっていう感じはしますね。だそれがなんか、どうなんですかね。その、まあ、例えばそれがまあね、マーケティングの話になりましたとかなると、まあ別に動画じゃなくてもなっていう感じはしますし、なんともって感じですね。あとやっぱ動画の厄介なところは、こうまあ目次をね入れてくれてる動画であれば、まあ今 YouTube もなんか一生懸命こう自動でその目次をね入れるようなことを頑張ってるみたいなんですけど、その動画のどこでどの話をしてるかみたいなのがわからないじゃないですか、ね、例えば今の話の流れで言えば、フォトショップの何か一つのね機能とか、こういう画像とか、作るときにはこういう風にやりますよみたいな解説の動画だったとして、その動画の中での最初に何話して、中盤でその次ってどういうものが話してあるか、解説されてるかっていうのがやっぱ分からないですよね。だからそこがやっぱり動画の難しいところっていうか、なんかそのね、ブログなり、ですかね、そういうテキストとか画像とか、まあ、本とかそういうものであれば、こう読み飛ばしが簡単にできるじゃないですか。で、なんか最初から最後まで、で特に最後までの段階が見通せない状態で、それを最初から最後まで、主張するってなかなかハードルがあるというか、だったらこう読み飛ばしができて、自分の必要なところだけ、気になるところだけちゃっと見れた方がなんか無駄がない感じがするんですよね、僕は。だからそこがやっぱり動画の今のところのちょっとこうなんていうんですかね、ネックっていうかボトルネック的なところなのかなと思います。それがもう目次が入っててくれれば、まだそれがだいぶ解消されるというか、ある程度こう読み飛ばしができるというか、見飛ばすことができる、ここら辺でこういう話してんだ、ここら辺でこういう話してんだみたいなのが分かるのでできるかなと思うんですけどね。千田さん、フォトショップはバージョンで操作が違うからよりお手軽かもです。そうなんですよね、そういうのがありますよね。だからワードプレスとかもそうですし、ね、そういうこう操作画面が変わったとか機能が変わったとかっていうのはやっぱりね、本だとそれのね更新がなかなか大変じゃないですか。まあブログとかね、そういうんだったら簡単にできるんですけど、 そうですね。だから、まあだからフォトショップとかは、僕の場合フォトショップ、イラストレーターはもうそのウェブサイトを作る勉強してた時に教わったので、なんかこう本で読んで学んだとか、まあそれこそ当時は別に YouTube もなかったです。いや、なくはないけど今みたいな感じじゃないし。基本はそのね、なんかブログに書かれてあるとか本でとかだと思うんですけど、僕はでも人から教えてもらっちゃったので、あの本を読んで勉強したとかはないんですけどね。だからまあ本はそこがやっぱりねありますよね。その内容の更新が難しいっていうところね。まあ皆さんはどうでしょう。あとね、この記事の中だと、年収が高いほど YouTube 仕事に関する調べ物をするときに YouTube の動画を見ると回答した割合が多いと。なんかまあちょっとタイトルがあれですけど、まだで年収1000万円以上だと仕事に関する調べ物をするときに YouTube の動画を見ると回答した割合が 45.92% ということらしいです。まああまり関係ないような気もしますけど、まあ、効率よくこう何て言うんですかね、インプットのその効率をよくやってるのかもしれないですけどね、年収高い人たちっていうのは、あのその適時適時こういう自分が知りたい情報がはどこで得るのがいいのかっていう、どこが最適でこう効率よく得られるかみたいなのを意識してやってる人が多いのかもしれないですけど、まあ分かんないですね、これ憶測なんで。ということなので、まあ気になる方はぜひあのこの記事も、読まれてみてはいかがでしょうかということでございます。で、2つ目がですね、まあ、TikTok がステマと対価を払っていないということなんですが、これもう別に記事の URL とか貼らないです。あのググっていただければすぐ出てくると思うんで、あのなんかこれ 2、3日前ですかね、今週だったと思うんですけど、まあ、TikTok を運営する日本法人が、Twitter のインフルエンサーだ、多分フォロワー数が多いとかっていう人たちに、20名に対価を支払って動画の投稿を依頼していましたよと、ということが分かりましたと。ただ、TikTok バイトダンスの株式会社バイトダンス株式会社としては、いわゆるこうその PR とか広告とかの表記を必要とされるような商品やサービスの宣伝をするものではないと。だからで、まあ、TikTok のコンテンツをより多くの人に知ってもらうための活動だったということで、まあ、そういう表記は必要なかったろう、ないという判断だったっていうふうに言われてるんですね。うん、で、まあまあまあ、その法律的には問題は、まあ多分、ギリセーフなのかなって僕は思うんですけど、ね、ただ、まあやっぱりそこって、まあ、日本はとかくこう神経質な部分があって、その別に騙すつもりがなかったとしてもですね、それを書いてないことでそれがこう今回のね、その TikTok みたいにこう表に出るというかバレちゃった時に、まあすごい問題視されるわけですよね。で、まあそれはね、まあわからなくはないんですけど、うん、ただだから僕が思うには書きゃいいんじゃないって思うんですよね。別に今ってもうなんかどうなんですか、例えばその、SNS を見ている人たちもこれはなんかその、まあ、例えば普通のねバナー広告とかそういう広告とその誰かに依頼されて作られたっていうタイアップとか企業案件とかってやっぱ YouTuber の人たちのある意味いい 影響だったなと思うんですけど、YouTuber の人たちが企業案件ですっていう、企業案件っていうものを、良くも悪くもなのか、僕はいい面が多いと思うんですけど、広めてくれたので、その YouTube のその視聴者で、SNS を見てる人たちにも、世の中にそういう企業案件っていうものがあるの、タイアップとかスポンサーがついてるとかっていうのがあるんだ。で、それに対してのその嫌悪感みたいなのがかなり今は低くなってると思うんですよね。そんなに、なんか企業からの企業案件だから嫌だみたいな、タイアップだから嫌だとか、スポンサーのがついてるコンテンツだから嫌だみたいなのって、ある程度年配の人たちはどうかな、まあ、気にしない気がするんですけど、そのネットを今ね見てる人たちとか使ってる人たちでも、そんなになんかこう拒否感ってないんじゃないかなと思うんですよ。なので、もうそういうなんかタイアップですとか、TikTok、 タイアップですか、スポンサーですとか、そういう依頼を受けてますみたいなのは、もう普通に表に出しちゃえといた方が僕はいいんじゃないかと思ってるんですよ。で、だから別にそれをなんか後からなんかごちゃごちゃ言われるぐらいなら、依頼をしてるだったらもう PR つけてくださいねとか、依頼受けてるんだったらもう PR でつけますねと。で、それが法律上別につけてもつけなくてもいい、つけなくてもいいようなものだったとしても、つけときゃいいじゃないですかっていうように僕は思うんですよ。だから、とにかく、特に日本はなんかよくわからない神経質なところがあって、っていうのは、例えば、インスタでも多分まだあると思うんですけど、インスタでも、あと YouTube とか、TikTok にもありますよね。そのタイアップのコンテンツですよっていうのを表示させるための機能ってあると思うんです。でもそれを使ってないことには何も言わないんですよね。ただハッシュタグで PR とか書いてあればとか、その、コンテンツの中でそれを明示していればいいとか、だからインスタなんかの投稿でもハッシュタグのがバーっと書いてあって、その最後の方とかにこう PR っていうのが1個あるんですけど、でもそのじゃあ投稿が、タイアップの使ってるかっていうと使ってなかったりとか、あと YouTube もそうですね。 YouTube なんかでも、これスポンサーですよとかタイアップですよっていう動画を投稿するときに設定をすることができるんですよ。できるんだけど、それをやってないけど、それがと動画としては、タイアップであるってことは、伝えてるみたいな。ね。どっちを取るかなのかもしれかなとは思うんですけど、そのタイアップって別に言わなくても、動画の中とかね、コンテンツの中で言わなくても、それタイアップですよっていう YouTube のその設定とか、そのプラットフォームの機能を使って、タイアップとかプロモーションですよみたいなのを、設定しておけばいいのかなとは思うんですよ。で、設定しておけば別にそのコンテンツなんかで言わなくてもいいのかもしれないし、でも言ってた方が賢明だとは思うんですけどね、っていうのがあるので、なんか法律的に OK でもやっぱモラル的に NG なことってあるじゃないですか。で、そのモラルって結局雰囲気じゃないですか、その時々の。ね、1週間前だったら別に何にも問題視されてないけど、この1週間の間に何かこういろいろこう話題になったり、こう大きくね、いろんな人たちがこう関心を寄せるようなことがあって、その1週間前だったら別に OK だったっていうか、誰も気にしてなかった、だからモラルすらなかったようなものが急激にビャッとこう雰囲気が作られて、モラルが何て言うんですか、できちゃったみたいな、作られてるみたいなことってあると思うので、でそれは別に法律がうんぬんじゃなくてね、じゃないですか。ね、だからそういうモラル的な ね、話もあると思うし、千田さん、ステマといえばアマゾンの日本からのレビューもありましたね。あ、そうなんですね。アマゾンのがレビューを依頼してたみたいなことですかね。全然知らなかったです。TikTok、あ、同じく千田さんが TikTok の依頼はバレないように無名の素人に頼んでいたらしく、報酬もかなり高額と聞いてます。ああ、なるほどね。じゃ別にインフルエンサーとはいえ、別に本当にインフルエンサーっていうか、じゃなかったかもしれないですね。マイクロインフルエンサーみたいな。ね。まあね、無名の人で、例えば僕なんかは別にインフルエンサーじゃないんだと思ってるんですよ、僕は。無名の人、そんな影響力ないですから、僕に。全然。だから、僕みたいなのに依頼をしたかもしれないですね。まあ、僕は依頼を受けてないんで、もうそれにすらなってない。まあだからね、なんかそのインフルエンサーもいろんなね、こう規模感があって、まあ、何のインフルエンサーなのかっていうね、いうのはまあ結局影響力を与えるなので、僕はクライアントのね、会社なんかでは話したりするんですけど、まあ、インフルエンサーなんてそこら中にいますよと。例えばもう家族がいる人たちだったらね、その家族の、中にいる人全員がインフルエンスする可能性があるわけじゃないですか。その家族に対して影響力があるわけ、ね、でご近所付き合いとかもそうだと思いますし、会社の中とかでもね、あると思うんで、だ基本的に僕は単純、まあなんかこうまた話がどんどん広がっちゃいますけど、そのフォロワーが多いからインフルエンサーかって別にそういうことじゃないんですよね。そういう話じゃないし、別にフォロワー数は大した指標じゃないというか、大した問題にはならないんじゃないかなっていうふうには思います。まあそのなんかね、そのプラットフォームでこう知名度を上げたいとか、そのプラットフォームでの知名度とかですね、あとはこう対外的なそのパフォーマンスをしたい、パフォーマンスっていうか、まあなんか資格取るのと一緒ですよね。なんかこういう資格持ってますみたいな、そういうのの一つぐらいにしかなんないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、まあ、もちろんそのフォロワー数が強く効果を出す場面っていうか、ところもまああると思うんですよね。ねえ、まあでもその TikTok ともあろう会社がねえ、そんなこと、まあこれはね、過去にも何回もあるじゃないですか。いろんな会社がね、このこういうステマみたいな問題になってるし、これはもう後を絶たない感じですね。でやっぱそのなんか難しいなと思うのは、例えばウェブマスターの手帳なんかもそうなんですけど、これなんかあれですね、アベマかな、アベマ TV かなんかで、田畑さんっていうね、元LINE とかの、ね、取締役だった方、田畑さんって方もお話ししてされてたようなんですけど、やっぱ線引きってすごく難しいじゃないですか。でなんか金銭的な報酬ももらってないし、何か金銭以外の報酬もね、こちらに何かもらうものがなかったんだけど、例えば友達のものを紹介しましたとか、ね、例えばな、まあ、ウェブマスターの手帳ってあんまりないんですけどまあ例えば、まあ、ウェブマスターの手帳だったら、イリアペライチ、ペライチってもともと僕そのペライチの創業者の方を知ってたんですよね。でペライチがローンチされる前から知ってて、で応援をしてたんですよ。いいサービスになるだろうなと思って、で僕もそういうのがあるっていうのを、まあ、応援する意味で、別に頼まれてないんですよ。ペライチの人たちにこう何か広めてよとか宣伝してよとか、それこそウェブマスター手帳で取り上げてよみたいなことは全然言われてないんです。言われてないんだけど勝手にやってたわけですね。 で、じゃあそれがまあね、その後々、こう今ロゴは入ってますけど、これはまあ僕は別に、まあペライチのね、例えば東京代表サポーターっていう、まあ、そういう仕組みができた時に、まあ言われて、まあウェブマスター店長でも最近あんまりやっぱり忙しそうなんで、なかなか声かけづらいなと思って声かけてないんですけど、山下さんとかねっていうか、山下さんにペライチの東京代表サポーターだからみたいな感じで言われて、あそうなんすかみたいな感じだったりして、じゃあそれが結果的なね、その僕にとっての利益になったかならなかったかって、別にでもペライチから何かお金をもらってるわけじゃないわけですよ、東京代表サポーターだとしてもね。あるのだったら、例えばペライチのその僕のアカウントが、そういうサポーターのアカウントになってて多少優遇されてるとかはあるんですよ。でそうやってその僕がウェブマスターでちょっと取り上げたりしてたものの、ずっと後で、その当時はそんな風になるなんて思ってもないわけですよね。で何かその僕は利益が欲しいからやってたわけじゃないんで、でそれがじゃあ後から見た時に捨て間になるのかならないのかっていうのもあると思うんですよ。でだからそういう間接的な利益みたいなのが、やっぱそれはね、何かのつながりが生まれるんで、じゃあそれが何にもないかっていうと、何にもなく終わることもあるし、何かがその後生まれるかもしれないしみたいなところもあるし、あとは例えばまあウェブマスター手帳だと基本的にはその依頼を受けてその作ってるコンテンツに関しては、どういうその関係ですよね、依頼を受けてますよとか金銭的な報酬を受けてますよとかもらってますよとか、基本的にはもう PR とかタイアップっていうタイトルに PR って入ってるし、タイアップですよっていうようなあのタグがついて、るんですけど、でもそのあくまで僕は、まあ、これね、この間もなんか話した、そのコンテンツを作ってるのは基本的には僕なわけですよ。だからその依頼、A っていうウェブサービスとかツールがあったとしてですよ、サービスがあったとして、それを紹介をしますってなったら、お金をもらって作ったものとお金をもらわずに、しかもその相手のサービスの中の人っていうか、人とサービス運営してる会社と何の接点もなく、僕は勝手にいいなと思って紹介してるものって、内容っていうか、その構成、紹介の仕方って変わらないんですよ。だって僕が作ってるから。でそうなると、その外部の人からしたら、それ信じてもらうしかないんですけど、全然外部の第三者から見たら、その区別ってもうその PR ってついてるかついてないかでしかなくて、だからついてないものを疑おうと思えばいくらでも疑えちゃうわけですよ。でももちろんそのね、そうじゃないものはには PR とかタイプってつけないんで、それがタイアップだって言われたら、おじゃあ証拠出してみろやって話になるんですけど、ね、疑おうと思えば疑えちゃうわけなんですよ。そういう難しさもあるなというふうに思いますね。だからこそやっぱりそういうタイアップだとか PR だみたいなものは、ちゃんとそういうもんですよっていうのは伝えないといけないなとは思うんですけどね。千田さん、補足です。中国人が中国製品を日本人に依頼して、日本から高評価してもらって製品と報酬ペイパルをもらうパターンです。あ、アマゾンのやつですね、きっと。あー、なるほどなるほど、ありますね、ありますよね。なんかこれアマゾンでなんか買った時に、そのなんていうんですかね、商品が届いて、その届いた中にその商品と一緒になんかそういうのが書いてあったりとかっていうのもありますよね。でありますね、僕のウェブマスターの手帳のところとかにもちょくちょく来ますよ、やっぱりアマゾンでこういう製品を出してますから、なんかカメラ系のガジェットとかね、 で、それを紹介してほしいですとか、で、そうそうそう、Amazon の それもやり方が良くないなと思うのは、その、星5つつけてくださいとかね、いや評価してくださいっていう、買ってもらった評価をしてくださいだけだったらいいと思うんですよ。それでもうその内容は星1つつけようが星5つつけようが、もうそれはあなたの自由ですと。ただ評価、もしよかったらレビューしてくださいと、評価をしてくださいみたいなに伝えるのはいいと思うんですけど、そのどういう評価をしてくれっていうのは言うと、もうその時点で僕はアウトですね。星5つつけてくださいとかって言っちゃうと僕はダメだなと思うんで、それは NG だよねと思うんですけど、まあ、そういうのやってるところもありますよ。それを受けるか受けないかみたいなところですよ。まあでもあるんでしょうね、 Amazon はね。特に何でしたっけ、そういうのありますよね、桜レビューとかって、なんかウェブサイトがありますよね。まあ、だから僕もあんまり Amazon のレビューってあんまり信用してない。皆さんもなんかね、依頼をする側、される側になった時には、まあ、そこら辺は十分気をつけて、まあ、正直に言って今損はないと思うんで、むしろ正直に言ってた方が得が多いと思うんで、得すること多いと思うんで、まあまあまあ素直に言いましょうっていう感じでございますね。はい、というわけで今日も30分が過ぎましたので、これぐらいで終わりにしたいと思います。第266回ですね。ウェブマスターのまったり30分以上となります。次回は2月でございます。もう2022年が1ヶ月、ね、12分の1が終わると。早いですね。もうあっという間にきっと年末になるんでしょうね。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。